ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener minasan, kyo 2019年11月29日金曜日は、私、イーさんが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領は経済を強化するプログラムを説明したことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、人的資源の質の改善やインフラ開発など、国の経済を強化するための多くの政府プログラムについて説明しました。大統領は、木曜日にジャカルタで開催された2019年、インドネシア銀行年次総会での彼のスピーチで、農業、産業、観光、漁師及び農民センターの有料道路を接続することでインフラ開発が継続されると述べました。次はビジネス界が国に投資するスピードを達成することを目的として規制を簡素化することです。さらに官僚主義の簡素化はスピードを達成するための努力でもあります。国家元首はまた、官僚的な管理のために人工知能システムを使用して、より効率的かつ迅速になるように計画しています。さらに、大統領はまた、インドネシアの貿易収支赤字を改善するための経済改革を奨励しました。その一つは、石油とガスの輸入を削減するための新しい再生可能エネルギーの開発を強化することでした。それでは次のニュースです。海事水産省は、インドネシア・フィリピン国境で12の違法漁具を確保したことについてお伝えします。海事水産省は、漁業監督船を通じてインドネシアに隣接するインドネシアの排他的経済水域であるスラウェシ海の地域で12の違法漁具を再び撤去しました。それは金曜日にジャカルタで受け取ったプレスリリースで、海事水産省の海事漁業資源監督局長代理のアグス・ヘルマン氏が語ったものです。アグス・ヘルマン氏はフィリピンの漁師が所有しているとされる震源に基づいて、許可なくスラウェシ海のインドネシア海域に漁具が設置されたと付け加えました。2019年1月から11月28日まで、フィリピンの漁師に属する128の違法な漁具が撤去されました。さらにマレーシアの漁師に属する5つの違法漁具があり、これらも2019年に撤去されました。それでは次のニュースです。欧州連合は、エラスムスプラスを通じて、インドネシアの大学の能力強化を 支援についてお伝えします。欧州連合はエラスムスプラスの資金提供と協力プログラムを通じてインドネシアの高等教育と大学の能力強化を支援しています。インドネシアの高等教育機関は持続可能な開発目的を達成するための欧州連合にとって重要なパートナーです。これは木曜日にジャカルタでのプログラムの発表会に欧州連合代表団の在インドネシアおよびブルネイダルサラムの政治報道情報局のマルグス・ソンソン氏が語ったものです。ソンソン氏はエラスムスプラスは教育研究の質を高め、インドネシアの高等教育の能力を強化するための欧州連合の支援の具体的な形になったと説明しました。ソルンソン氏によると、2015年以来欧州連合はエラスムスプラスプログラムを通じてインドネシアからヨーロッパへの約1290人の学生と学者の出発を促進してきました。それでは最後のニュースです。商務省はヨーロッパへの家庭装飾部門の輸出増加を支援することについてお伝えします。商務省はインドネシアのインテリア部門の利害関係者とともにヨーロッパ市場への輸出を増やすためのインテリア部門の開発に関する技術協力文書に合意しました。商務省の輸出開発協力局のマロロ・ナインゴラン局長は、技術協力協定はインドネシアの家庭装飾部門を欧州市場に発展させるためのインドネシア政府とオランダ政府間の協力協定の調印のフォローアップであると明らかにしました。マロロプ局長は木曜日のジャカルタでの声明で、技術協力は家庭装飾製品部門のインドネシアの輸出業者の能力を強化するための共同参照であり、特にインドネシアにおける中小企業の輸出競争力と社会的責任を高め、欧州市場への参入を容易にするだろうと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は国連安全保障理事会でのインドネシアの役割についてお伝えします。国連安全保障理事会のメンバーは11月26日から27日までにインドネシアのバリ島でリトリートを開催しました。この活動には2020年から2021年の国連安全保障理事会の非常任理事国でもあるベトナムが参加しました。興味深いのは、インドネシアがテロの問題に取り組む努力についての認識を統一するために国連とのアプローチを模索していることです。インドネシアがテロ制裁委員会の議長であり、アメリカが国連安全保障理事会のテロ問題に関する主要な議論者であることを考えると、国連安全保障理事会のテロ問題におけるインドネシアとアメリカの役割は非常に重要です。テロとの闘争の問題は2020年の国連安全保障理事会におけるインドネシア大統領の主要テーマとなるため、重要な議論の一つです。インドネシアは国連安全保障理事会で重要な役割を果たすいくつかの委員会の信頼を持っています。インドネシアのテロとの戦いと大量破壊兵器の拡散防止におけるリーダーシップとイニシアチブも安全保障理事会のメンバーと国連加盟国の両方から認識と 評価を受けました。1267号の制裁委員会の議長であることに加えて、ディアン・トリアンシャジャに対しはインドネシアが非国家集体による大量破壊兵器の拡散防止に関する1545安全保障理事会決議委員会の委員長、タリバンに関する1988号安保理決議制裁委員会の議長、南スーダン安全保障理事会制裁委員会及びイラク安全保障理事会制裁委員会の副議長として信頼されたと述べました。インドネシアは初めて国連安全保障理事会の加盟国が非常に前向きな雰囲気の中で非公式に議論できる国連安全保障理事会リトリートの実施を開始しました。これはインドネシアが国連安全保障理事会の加盟国間で強化と協力を促進するという成果です。今回インドネシアが開始したリトリート会議の後、このイニシアチブがプラスの影響をもたらすことを願っています。インドネシアにとってこれは国際政治国連安全保障理事会で言及できる自由で積極的な政治におけるその役割をますます示しています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1947年11月29日に国連総会が181号の決議を発行したことにより、パレスチナの紛争を終結させるためのパレスチナ分割計画を承認したことから始めます。この計画は国連総会で同意が33票、拒否が13票、中立が10票で承認されました。この計画はパレスチナをユダヤ人とアラブ人の領土に分割し、ベスレヘムを含むエルサレムの広い地域を国際的な監視下に置いています。ユダヤ人はテルアビブ周辺の海岸地域、ガリラや湖周辺の地域、ネゲブ砂漠の地域を得ました。一方、アラブ人はテルアビブの南にある小さなヤッファの飛び地を含むパレスチナの残りを習得しました。ユダヤ人は総面積の約 55% を獲得し、アラブ人は 45% を獲得しました。次は1963年11月29日にトランスカナダ DC-8 の飛行機の事故についてです。モントリオールからトロントに向かう離陸したばかりの飛行機は1963年11月29日に墜落し、7人の乗組員を含む118人乗客が死亡しました。事故はモントリオール国際空港から約200マイルで午前6時32分現地時間に発生しました。航空機の残骸の一部は有料道路から1キロメートルの距離まで広がったと報告されました。伝えられるところでは、飛行機は墜落した2時間後にまだ燃えていました。最後は 1971年11月29日にインドネシア国家公務員団の日についてです。インドネシア国家公務員団またはコルプリは公務員、国有企業の従業員、地域所有企業及び子会社村政府の従業員で構成されるインドネシアの組織です。1971年11月29日に大統領令の第82号に基づいて設立されたコルプリはインドネシア共和国の全従業員を集める場所でした。コルプリの設立日はコルプリの日として記念されています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Selalu setia, selama-lamanya. Oh.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はトンピーの「スラルドガンム」でした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとインドの経済協力の改善についてお伝えします。インドネシアとインドの政府はジョコ・ウィドド大統領とインドのナレンドラ・モディ首相の間でなされたビジョンと合意に従って、アチェとアンダマン・ニコバル諸島間の接続と経済協力の発展を奨励することに同意しました。この開発を支援するために両国はビジネス・ミーティングを開催し、インフラ、観光の接続性、漁業、エネルギーの分野での具体的な協力プロジェクトを特定し調査しました。11月25日月曜日にジャカルタで開催されたインドネシア・インドビジネス投資会議で、在インドネシア・インド大使であるプラディプ・ケイ・ラワット大使は、両国間の長年の関係を維持し、総合に有益な具体的な経済協力の形で実現することが重要であると述べました。この計画は12月にアチェとアンダマン・ニコバル諸島間の接続性の開発に関する合同特別委員会会議を開催します。両地域の政府及びビジネス関係者で構成される合同特別委員会は、インドのナレンドラ・モディ首相が2018年5月にインドネシアを訪問した際に、両国政府の首脳によって証明されたインド太平洋地域における海事協力に関する共同ビジョン協定の証明のフォローアップです。一方、アチェ知事の代理であるノファ・イリアンシャ氏は、アチェの経済を改善するための投資の重要性を強調しました。ノファ・イリアンシャ氏によると、アチェは非常に安全で情緒的であり、投資に対して開かれたコミュニティを持っています。ノファ氏はアチェとアンダマン・ニコバル諸島の接続性の開発における協力を歓迎したことを強調しました。インドネシアとインドはそれぞれの地域で最大の経済圏と海上国境を接する2つの海上隣接国です。2018年には両国間の貿易額は180億アメリカドル以上に達します。2018年インドネシアへのインドの投資額は8212億アメリカドルであり、1000億アメリカドルに増加する可能性があります。アチェ地域とアンダマン・ニコバル地域のインドネシアとインドの協力は、インド太平洋、特に海事分野と接続分野での具体的な協力を促進する取り組みの一環でもあります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Saat kau ada
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はクリシューとソフィア・ラチュバのカンガンでした。インドネシアより世界を届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバンカビリトゥンスの観光地であるプラムン丘をご紹介します。 등리려고시루도관광지노브라문오카가아리마스브라문오카와사마자마나슈루이노유니크나속부츠가아리마스この場所には147の植物があります。さまざまな種類の植物が豊富であることに加えて、ビリトゥンのブラムン丘はインドネシアで最も近代的な村の一つです。この村では QR コード刺繍店も適用して、ブラムン丘の植物の種類と利点および2つの言語、インドネシア語と英語の合奏ガイドを紹介しています。また、実施された学習のおかげで、ブラムン丘は最近、2019年のインドネシアの持続可能な観光所のイベントで、グリーン・ゴールド環境保護カテゴリーの受賞者として、賞を受賞しました。ブラムン丘は2017年から一般公開されており、四十地区のハケエムアイルスルマルコミュニティによって管理されています。この場所では多くの地元の植物がコミュニティによってくっしゅりに照顧されているため、それはブラムン丘と呼ばれています。村は正確には海抜129メートルの高度にあり、ビリトゥン県の四竹地区にあるエアセールマ村にあります。市内中心部からの距離は約20キロメートルで、バイクまたは車で約30分かかります。ブラムン丘の自然観光地に到着すると、このエリアの保護された森林と大きな花崗岩の景色を見ることができます。ブラムン丘の自然の美しさを楽しむには、そのピックまで歩くことができます。ピックに達するまで約20分かかり、約515メートル移動します。山頂では保護された森林と登り坂を通りますが、横は高い花崗岩の岩盤の石地とインドネシア固有の木の名前のさまざまなガイドを見ることができるため退屈しではありません。プラムの丘の頂上に向かう途中でトイレ、休憩所、提供されているゴミ箱などの公共施設があります。植物の多様性を見ることに加えて、ビリトゥンの珍しい霊長類であるメガネザルを見る機会もあります。メガネザルはしばしば世界最初のサルとも呼ばれます。この地域には60匹のメガネザルの個体群がいます。ここにはホビットの家、愛の橋、双子の石、空飛ぶ車など写真撮影ができるさまざまな場所もあります。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Listener の皆さん、今お聞きいただいた歌は、アンダの Tentang Seseorang でした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えする、ワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia、インドネシアより世界を届けしています。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えする、ワルナワルニのコーナーです。今日のワルナワルニのタイトルは、チェロボンの女の子は The Voice of Germany に勝つについてです。西ジャワ州のチェロボン出身の少女、クラウディア・エマヌエラ・サントソは、ドイツの歌の才能 The Voice of Germany の検索で勝ちました。最終ラウンドでは、クラウディアはウィットニー・ヒューストンによって大衆化された歌 I Have Nothing をもたらしました。初めから彼はイベントで 見事な姿を見せています。9月12日クラリアはオーディションラウンドに登場しました。彼女は映画 The Greatest Snowman のタイトル Never Enough から歌を歌いました。クラウディアの外観はアリス・マートン、シード、レア・ガベ、マーク・フォスターといった審査員の注目を集めました。The Voice of Germany 2019年の選考プロセスでクラウディアはドイツからの参加者とだけ表彰しませんでした。また近隣諸国からの参加者と競争しなければなりません。クラウディアの声は The Voice of Germany の4人の審査員を驚かしました。彼は甲高い声でピュレ新人と助手の両方からあらゆるスタンディングでスタンディングオペーションズを得ることがよくあります。実際彼女のコーチになった審査員の一人であるアリス・マートンは彼女のパフォーマンスのいくつかで涙を流していました。最終ラウンドではドイツからの他の5人の競技者と競い合い、クラウディアは 46.39% の票を獲得しました。2番目の位置では17.36% がエルヴィン・キントップという名前の参加者に選入されていました。クラウディアは2000年10月27日にチラボンで生まれました。非常に若い年齢で国際的な音楽賞The Voice of Germany を受賞しました。彼女が所有する美しい声はすぐには得られません。1歳の時から彼女はボーカルレッスンに参加していたことが判明しました。甘い声に加えてクラウディアはピアノとウクレレの演奏も得意です。皆さん、これで我の我にを終わります。
cari sepi hidupku, namun tak juga ku jumpa, tak daya ku kejar.
Rizlan minasang, ima o kiki tadaita utawa, Andin no Detik ta bertepi deshita. Indonesia yori sekai o toruke shiteiru Voice of Indonesia desu. Saigo wa, Indonesia no ongaku netsuite o tsutai suru ongaku no hiroba no kona desu.
Voice of Indonesia.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。